ナマンダブナマンダ。はい、わかりました。盆昇逆法等しく絵入して取水海にいれば一味となるがごとしと、ナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブ。ようこそのお参りでございます。午前中に引き続きまして、こちら正三寺様の法恩公ご縁としてお手継ぎをさせていただきます。今最初に唱えました、御三代、盆昇逆法等しく絵入して取水海にいれば一味となるがごとし、お正信偈の一節を、拝読させていただきました。盆昇逆法再栄入尿収支入管一味というところでございます。どんな水も大きな海に注いで一つとなっていくという割と壮大な場面を、7文字の漢詩に、されておられます。で、実はこんなふうにですね、今日お話しするテーマですね、こう大きな海に帰っていく、大きな命に帰っていくというお話をさせていただこうと思って、お正信偈のこの部分を持ってきて、お唱えしたんですね。今日お話しするテーマを、お経の中とか、あるいは親鸞聖人の書かれたものの中から抜き出して最初に唱える。で、その次はこの今読んだ部分を説明していくっていうのを、これ浄土真宗独特のお説教方法なんですよ。一番最初に唱えるのを通常御三代っていうんですけども、御三代っていうのは、まあこんな字を書きます。これにですね、三代というのに、五をつけて御三代っていうんですね。ですから、その昔からずっとお説教を聞き続けてきたお道行には中には、御三代聞けば、あ、今日はお念仏の話かなとか、あ、今日はお浄土の話かって分かる人がいたぐらいなんですよね。御三代を、まあ、今日のテーマをこうまずは唱える。で、その次にこの御三代、今日の御三代はこれこれここからいただきまして、こういう意味でございますっていうふうに説明するのを法説というふうに言います。で、ここまで話が進むと、だいたいこの辺りでみんな退屈して眠たなってくるわけでして、ちょっと分かりやすく、これまあ親子で言えばね、こんな感じなんですよとかですね、我々よくこう普段こんなことしますけど、こういうことでしょっていうですね、例え話するんですよ。これ比喩っていうふうに言います。で、比喩でちょっとこう分かりやすくしてから、今度はちょっとこうなんていうんですかね、昔々親鸞聖人はこんなことがございましてとか、あるいはですね、そういえばこの最近こんな事件があったでしょうとかいうふうにちょっとこうお話しするんですね。これをまあ仏教の言葉で因縁話というふうに言います。そしてこうお話をずっと聞いていただいて、もう一度仏教に着地する、これを結観とか合法というふうに言います。こんな字書くんですね。これね、浄土真宗独特の五段説法というお話のスタイルなんですよね。他の宗派にないんですよ。浄土真宗はまあこの五段説法をはじめとして、例えば不死段説教とかですね、お踏み説教とか呼ばわり説教とか、ものすごいいっぱい説教の技術と工夫があるんですね。なぜかというとですね、ごく普通に社会生活や家庭生活を営む仏道だからですね。浄土真宗ほどお説教に心血を注いできた宗派はありません。それは我々こう、浄土真宗っていうのは、そのどっか行って滝に打たれなきゃいけないわけでもなし、座禅しなきゃいけないわけでもなし、精進潔斎しなきゃいけないわけでもない、ごく普通に、 お勤めをして子育てをしてご近所付き合いしてっていうその中にある仏道ですから、だから特にですね、こうみんなでお話し合いをしたりとかお話を聞いたりするっていうのが突出して発達したんですね。浄土真宗の本堂大体そういうふうになってるんですよ。あの他の宗派の本堂行ったら分かりますけど、この内陣がもっとガバッとこう大きく取られてて、その周りにみんな座るようになってますでしょ。ところが浄土真宗これ一直線にバーンって仕切っちゃうんですよね。なぜかというとこれね、お扉閉めたらここ大広間として使えるからです。何かというとみんな集まってですね、寄り合い文化ですね、そういうものをこう発達していきました。そこでお話を聞く、これね昔からこんな風に言うんですよ。ここまでですね、はじめしんみり、ここ中おかしく、終わり尊くっていう風にするんだっていう風に、まあ、お説教師さんは言うたんですね。でこの中おかしくの部分、これだけがですね外に飛び出して落語ができるんですよ。でですね、その先ほど休憩時間にお話をさせていただいた落語でブッダ随分見ていただいたそうで本当にありがとうございます。2月5日こちらの方でライブ落語でブッダをさせていただきますので、桂塩田師匠来られます。私がまあその落語とお説教の関係について、本当は落語だけじゃないんですよ。あとね、浄瑠璃とか平曲とか、浪曲講談、みんな和芸ですね。日本の和芸ってほとんど仏教の、あのお説教の影響を受けてできてるんです。でもまあ特にね落語はやっぱり珍しいです。あの世界でもね、あの一人の人間が和服着てこう正座したままずっとストーリーを語るっていう芸能は世界で落語だけなんですよ。なんで日本にだけこんな懈怠なこの芸能ができたかというと、これは仏教のお説教の影響を受けてその形が残っているからだと思われます。そういう意味では大変特殊な芸能なので、まあ、落語をですね、取り上げたり、しております。またその仏教がわからないとですね、実は味わいが薄くなっちゃうとかですね、深い味わいがなくなるお話も結構あるんですよ。例えばですね、皆さんご存知のジュゲムってありますでしょ。誰か言える人いてます？ジュゲム、ジュゲム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、風来松、雲来松、空寝るところに住むところ、パイポ、パイポ、パイポの修理が、グリーンダイナのポンポコピーのポンポコナの長久名の長助って言うんですけども、これジュゲムってこんな風に書くんですけどね、寿命限りなしです。これ阿弥陀さんのことなんですよ。阿弥陀さんっていうですね、阿弥陀っていうお名前はですね、これはまあ、インドの言葉に漢字当てはめたんですね。インドのアミターバとアミターエスっていう言葉に漢字を当てはめました。詳しく書くとこんな感じです。アミタ、アミタアーバとですね、アーバとアーユス。こんな風になってて、このアミターバ、アミターユスがアーミーダという風に漢字を当てはめたんですね。アーバがね、光っていう意味です。アーユスは命っていう意味なんですね。まあこういう字を、命ですよね。こういう字です。ミタっていうのが限界っていう意味なんですよ。限りあるっていう意味です。で、アーがつくと否定になりますね。アーがつくとノットですね。こう無限。でジュゲームなんですよ。でそのね、このジュゲームって話はもともとはこの長屋の、若夫婦が子供生まれて、まあでも貧しい、学もない、文字も書けない、でもちょっとでもいいお名前をつけたい、どうしたらいいやろ、そうやお寺の住職に相談しに行こうっていう話なんですよ。これやっぱりね、あの貧しいけれども学がないけれども子供が生まれた喜びに満ちてますし、何かあったらそのお寺に行って相談するっていうその地域の豊かさがあるね、なかなか味わい深い話なんですよね。でこのもう若いお父さんももう普段からこう 住職にきっと言いたいことを言うてるんですよね。いかにも仲がいいっていう感じなんですよ。お寺行って住職おるかとか言うて、あんたな、うちの息子の名前つけてくれ、あんたも死んだ人間の名前ばっかりつけてんの、たまには生きてる人間の名前つけなあかんわとか、もう言いたいこと言うんですよね。でも住職がニコニコしてですね、そうかそうか、よかったな、阿弥陀経というありがたいお経には寿命限りなしと出てくる、寿限はどうじゃ、およろしいな、他にもっとありませんか、阿弥陀様はな、すべての人が救われるために五行を考えた、大きな岩が擦り切れるのが一行、五行を考えられたので五行の擦り切れはどうじゃっていうふうにやっていくんですよね。五行四遺四生十の五行です。で、まあこれね、あの噺家さんがだんだんこれ言うてることわからんようになって、時々カットする人いるんですよね。その方がテンポが、話のテンポがいいんですけども、これここカットしちゃうと、もうただ長い名前を笑う薄い話になってしまう。すごく残念なんですよね。この奥行きですよね。このね、あの先ほども言うてますように、浄土真宗、ごく普通に社会生活や家庭生活を営む仏道でしょ。だから浄土真宗が生み出す文化っていっぱいあったんですよね。あるんですよね。これは芸能だけじゃなくてですね、まあ本当に、衣食住生活のスタイルですね。私このね、肌感覚になっている宗教の教えっていうのが結構バカにならんと思ってるんですよ。改めて言われたら、それ仏教やったんかなっていうようなことっていっぱいあるんですよね。我々の身の回りにたくさんあります。でもそれはちょっと値打ちが分からずに、ついついまあこう簡単に考えてしまいますけど、意外にこうキラッと光るですね、我々の身の回りの中にあるその肌感覚になっているような宗教の教えみたいなものが、我々のこう生きる力を支えるんじゃないか、そんなふうに思ってるんですね。ですから、落語だけじゃないんですけども、落語を通してもこう仏教をですね考えたり、あるいはですね、いろんな衣食住の文化の中にこう眠ってるような宗教の教えですね、それがバーッとこう花開くとね、やっぱり豊かじゃないですか。そんなふうに思ってるんですよ。あるいはね、ですね、一つなんかを、ご紹介しましょうか。落語でブッダでもご紹介したんですけども、あのね、こんにゃく問答っていう名作があるんですよ。これはね、別に仏教系の話じゃなくても落語全部見渡しても名作です。これ作ったのは二代目林家正蔵という江戸時代の噺家さんでして、林家正蔵っていうのは、正蔵っていうのは林家の止め名なんですよ。最高の名前なんですね。2,3 年前に小武平さんが正蔵を継いだでしょ。あれね、海老名家の悲願だったんですよ。お父さんあんなに大スターだったのに正蔵をつけなかったんですよ。何か何でも息子に正蔵を継がしたいっていう、あのお母さんの執念でですね、もう周りの反対の嵐の中、強引に正蔵を継がしたんですね。まあ気持ちは分からなくてはないです。林家正蔵ってものすごく大きい名前なんです。で、二代目林家正蔵っていう名人が江戸時代にいたんですけども、この人元曹洞宗のお坊さんなんですよ。卓禅っていう名前でした。お坊さん辞めて、噺家の名人になったんです。この人作ったのがこんにゃく問答。こんにゃく問答とか野ざらしとか名作たくさん作ってます。やっぱり元お坊さんならではのね、ところがたくさんありますよ。こんにゃく問答ってこんな話なんですが、ある時こうふらふらふらふら遊んでるヤクザな男がいまして、食べるにまあ困るわけですね。ヤクザな男がまあふらふらしてまして、で食べるに困ってですね、あの昔の親分のところを訪ねていくんですよ。親分なんか仕事紹介してて、親分は六兵衛さんって言うんですよ。親分はすっかり堅気になってこんにゃく屋やってるんですね。これあの関西だと実はね、餅屋問答ってなって餅屋さんに変わるんです。なんでか言うとですね、あの皆さんどうですか、我々こんにゃくって四角いイメージがあるんですけど、群馬県あたり行くと丸いんですよね。で我々あのお餅って丸いんですけども、関東行くとお餅四角だったりするんで、あの商売だけは話の内容は一緒なんですけどね、あの商売だけ変わるんですよ。で六兵衛さんはまあこんにゃく屋してるわけです。 六兵衛さんにこんにゃくをしててですね、その親分なんか仕事してく世話してできたらね、お昼ぐらいまでゆっくり寝れて、ね、私今日も結構体弱いんで重たいの持つのできないんです、まあ、どっちかというとこうゴロゴロ横になって、でまあその3度3度ご飯が食べて、まあ、夕方お酒出るような仕事そんなもんあるかと言ってですね、わしを見なさい、この毎日こんにゃく屋で一生懸命働いてそんな仕事ない、お前も真面目に働け、んいやちょっと待てよ、そういえばこの近所に最近住職がおらんやった秋寺あんねん、それお前偽住職で入り込んだらどう、そんなんしていいんですか、えん違うか、住職やったらきっとなゴロゴロしてても暮らしていけるって失礼な話なんですけど、ゴロゴロしてもやっていけるぜ、おそうですか、ほな行かしてもらいますとか言ってこう偽住職にこれなっちゃうんですよね。それで、相当衆ですんで、まあ、こんな並べてですね、こういう地図かなんかの方を持ってですね、これここにですね、そのゴンベイっていう寺男がおるんですよ。で、この人はもうとにかく住職おらんかったらもう田舎帰るしかないなと思ってたところにやってきたね、もう偽物でもええわけです、あんたでもええからおってくれ、そしたらわし仕事できますんでって言って、まあゴンベはゴンベで喜んでるんですよね。でこの寺男と一緒に2人こば毎日酒飲んでゴロゴロして暮らしてるわけです。そこにですね、永平寺から本物の雲水がやってくるんですよ。雲水がですね、書くとこなくなってきちゃったな、雲水かこんな感じか、雲水がやってきてですね、そのなんでこの絵描くか言うとですね、これ絵描かんと話ごちゃごちゃで分からへんから、ね、絵描かんとちょっとストーリー皆さん把握しにくいと思うんですよね。まあ雲水がやってきまして、その禅問答をお願いしたい、負けたら出て行っていただきましょうとか言って言うんですよね。だからこの男困ってですね、あいや私ね実は留守番のもんで、住職留守なんです、あそうですか、じゃあお帰りまで待たせていただきます。いやうちの住職出て行ったままなかなか帰ってこないんですから、もう帰った方がいいですよあなたも、あ、いやいや私全く急ぎませんので、じゃあ今日帰ってこないかもしれないんですけど、あじゃあ明日もまた寄せていただきます、あ明日帰ってくるかどうかもわからないですよ、私修行中のみ全く急ぎません、これもご縁でございますのでしばらく通わせていただきます、ごめんとか言って帰っちゃうんですよね。でそれで、えらいこっちゃもう禅問答負けるに決まってるんで、どうせ追い出されるんやったら今のうちに寺の家財道具打って逃げたれって思ってですね、で2人でこう荷造りする、2人荷造りしてるところに六兵衛さんがこうばったりやってきてですね、お前ら何しないその道具荷造りして、いやなんか雲水がやってきて禅問答やって負けたら出ていけとか言うんで、今のうち家財道具打って逃げようもてるんです、そんなことされたら困るかな、わしの顔がないな、あんたわしの紹介でここ入ってるんやで、それどないしたらええんですか、うんそうやな、禅問答を言うぐらいやからこう答えたら負けるに違いない、だから黙っとったら負けへんのに違うかとかで、まあ大雑把なことこの人考えてですね、そのよしわしがまあ住職に化けて黙ってたら、まあ、そのうち帰るやろってこう言ってですね、あじゃあお願いしますとか言って、まあ、この人住職に、まあ、化けるわけですね。ですねこんなこう妄想ってですね、こんな風に言ってですね、こんな風な、まあ、袈裟つけて化けるわけですよね。でこう待ってると次の日この雲水やってくるんです、やってきてですね、ご住職ですか、禅問答をお願いいたしますって縦板に水でブワー喋るんですよね。まあよほどその修行してきたっていう感じなんですよ、もう見事にこう問答を語るんですけども、六兵衛さん何言ってるかさっぱり分かりませんから、黙って座ってですね、で好きやったら殴ったろかとか思ってるんですよ。でそれでそしたら雲水はですね、ご住職無言の行の最中でございましたか、それでは私も無言にてお願いいたしますとか言って、二人でこう黙ったまこう向き合って、黙って向き合ってですね、で雲水がこう最初こういうふうにこうするとですね、そしたら六兵衛さんそれ見てうーんってするんですよ。ほんならこう雲水がほーとか言って、 で運勢がうーんってパッとするとですね、そしたら六兵衛さんはこれうーんと見てこうやってするんですよ。なもう運勢をぶわーぶらー背流してですね、うーんとか言って、でそれで運勢がうーんってこうパッとこうするんですよ。そしたらその六兵衛さんそれ見てこういうふうにするんですよ。そしたらですね、その運勢は恐れ入りました、私少々修行を積んできたと思ってすっかり慢心しておりました、一から出直してまいりますとこうやって帰ろうとするんですよ。でそれでこの男が、あんたもう帰んの、何してたんさっきこういうのとか言うたら、ここのご住職はただ人ではございません、私本当に素晴らしい教えを教えていただきました、一から出直してまいります、何してたのさっき、ご住職無言の行とお見受けいたしましたので、私最初無言にてあなたのお心持ちは、あなたのお心持ちはというふうに聞くとですね、ご住職は即座に大海のごとし大きな海のようであるというふうに、大きな海のようであるというふうに答えられたんで、これは大変な人に出会ったというふうに思いましたが、私も修行を積んできた身、次に十方世界はというふうに到達っていうんですよね。十方世界っていうのはですね、これ仏教用語なんですよ、経典にはしばしば出てまいります、こういう字を書きまして十方世界ですね、東西南北が四方です。で東南とか北東とか入れますと八方になりますよね。八方に上下を合わせて十方、この全世界はっていうことですよ。この世界はっていうですね、十方世界、つまりこの世界はいかに生き抜いていけばいいんだというと、ご住職は即座に五戒で保つというふうにですねおっしゃったっていうんですよ。五戒、五戒というのはですね、これ仏教成立の最初期からあるその仏教徒が日常生活でこう身につける習慣のことなんですよ。これね、日本語でやると戒っていうふうに訳されちゃうんでよく勘違いされるんですけども、例えばキリスト教の十戒もこの戒なんですよ。日本語でやると同じになってしまうんですが、キリスト教の方は神様との契約ですので何が何でも守らなきゃいけないんです。ところがですね、この仏教の戒っていうのは言語はシーラっていうんです。で語がパンチャで、パンチャシーラっていうんです。シーラっていうのは習慣づけるっていうのが意味なんですよ。だからですね、誤解っていうのは生き物を殺さない、嘘をつかない、人のものを盗まないっていったものなんですけども、それをね生活目標というか生活規範にして肌感覚にしていくっていう話なんですよ。だからその朝起きて歯を磨かないのと気持ち悪いのと同じような感覚で、夜お風呂入らないと気持ち悪いのと同じような感覚で、嘘をつくのは嫌だとかですね、生き物をできるだけ殺したくないっていう、そういうものを身につけていくのが誤解ですね。十方世界、この世界いかに生きればいいんだ、五戒で保つ、五戒で生き抜け、もう大変な人に出会った、これはもう足元にも及ばない、しかし私も長年修行してきた身、せめてもう一問ということで三尊の身だわっていうふうに言ったっていうんですよね。三尊の身だっていうのはですね、これはあの我々の宗派はですね三尊形式取らないので分かりにくいんですよ。他の宗派はだいたい三尊形式するんですよ、そういう意味では真宗ってちょっとここは特殊なんですね。三尊形式しないって、真ん中に仏様をこう祀ると両横に菩薩を祀るっていうのが三尊形式です。真ん中が阿弥陀様を祀りますと、一番多いあの組み合わせはこちら側に観音菩薩を祀りまして、こちら側に静止菩薩を祀るというのが一番多い、組み合わせになります。この場合ですね、観音菩薩が慈悲を表します。静止菩薩は智慧を表します。この智慧と慈悲、This is the 仏教なんですよ。これぞ仏教です。これはですね、世界中、どんな宗派があろうといえどもこれを目指すっていうところは仏教は必ず共通して、もちろん浄土真宗も目指すところは智慧と慈悲なんですね。世界中の仏教のお祭りはこういうお光とお花なんですけど、お光が 知恵を表し、お花が慈悲を表します。知恵と慈悲を目指す宗教がですね、仏教ということです。ここが例えばそのお釈迦様になりますと、一番多い組み合わせではこちら文殊菩薩ですね、こちら普賢菩薩ということになります。場所は入れ替わりますが、文殊様が知恵、普賢菩薩が慈悲を表す。文殊菩薩はね、獅子に乗って、普賢菩薩は象に乗ってるんですよ。皆さん歌舞伎で蓮獅子ってあるでしょ、こう煙をずっとするやつですね。あれ文殊菩薩の乗ってる獅子なんですよ。もともとは能の釈教から来てまして、文殊菩薩に修行者が会いに行くっていう話なんですね。だから獅子が出てきて、歌舞伎だとこう派手に回すっていうことになります。真ん中が薬師如来になりますと、こちらが日光菩薩、こちらが月光菩薩になって、日光が知恵、月光が慈悲を表します。真ん中が大日如来になりますと、金剛界曼荼羅と大蔵界曼荼羅をかけまして、金剛界が知恵、大蔵界が慈悲を表すということですよ。つまりですね、三尊の御霊っていうのは仏教とは何だっていうことですよ。仏教そのものですからね。仏道とは、仏教の目指すところはどこにあるんだ、 仏道はどこにあるんだって、仏教の教えはどこにあるんだっていうふうに問うとですね、ご住職は目の下にあり、お前どこ見てるんだ、足元にあるじゃないか仏教の教えは、お前の歩むべき道は足元に、脇道しててキョロキョロしてどうするんだ、足元を見ろ、仏道があるという、大変な教えをいただきました。私少々実は修行できたと思って慢心しておりました。ぼっきりおられました。一から出直してまいりますって言ってこう帰っていくんですよね。この偽住職が六兵衛さんに、あんた大したもんですな、あんた禅問答できるんですかとか言ったら、六兵衛さんなんか怒ってるんですよ。何言うてねん、なんだ逃がすねん、捕まえて殴ったらよかったんとか言って言うてるんですよね。なんで怒ってるんですか、あいつな、なんか運水とかで偽物や偽物、きっとなこの辺うろうろしてるホームレスや、あいつはその証拠に俺の顔じーっと黙って見てるうちにこんにゃく屋やって気づいたみたいね、お前んどこのこんにゃくこのぐらいやろって言うから、このぐらいやって言い返しちゃったとか言って怒ってるんですよね。こんにゃく10個でなんぼや言うから、500文や言うたら300文に負けろとか言うんや、ほんであかんべしたんやっていう話なんです。でこれね、本当にね、よくできた話だと思うんですよね。その欠点はこれラジオでできないんですよね。こう仕草でやり取りするんでずっと無音になっちゃうんですけども、まあよくできたですね話です。つまりですね、このね、お坊さんがどんな偉いことやって、どんな難しい勉強してどんな修行してるか知らんけども、我々日常生活精一杯生きてる人間にとってはバカバカしいもんでしょっていうような、まあパロディの精神ですよね。いかに尊いことやってるか知らんけど、山の中とかお寺の中でやっとってどうすんねん、この日常生きてる人間の方がずっと大変やないかっていう、やっぱりね、そういう精神ですよ。それとですね、このね、登場人物でこれ最も学んだものは誰かというとね、やっぱりこの運水ですよ。この話で一番得したのは運水です。これはね、やっぱりそのこの運水はガラクタのようなものを並べられて、その中から小金を掘り出すような人ですよ。つまりね、これこそ求める姿勢ですよ。求める心があればですね、本当にどんなものからでも学べるっていうことが起こります。聞かせていただこうっていう姿勢があればですね、仏法に聞こえてくるっていうことも起こります。昔島根県のですね、大変有名な源座さんというお道行は、牛の背中に草乗せた時に分かったって言いますからね、なんぼ聞いても分からんかったのに草乗せた時に分かったって言うんで、それはね、いつも求める心があるからこそそういうことが起こります。逆に言えばですね、求めなかったらどんなに素晴らしいものが並んでても何も目に入らないっていうことがあります。先ほど皆さんがこうお唱えされてたあの仏説阿弥陀経ですね、あの中には 吹く風も鳥のさえずりも仏法を説くって出てきますよ。求める心があればですね、吹く風だって学ぶことがあるという、そういうことだと思いますね。よくできたお話です。で、この2月5日ですね、どんな風になるかまだ全然決まってませんが、今回は浄土真宗にちなんだお話をしていただいて、あと私と塩大さんとかお話したりっていう、そんな風になっておりますのでですね、ご縁がありましたらお越しください。さて、この午前中に仏教のメインラインの部分をお話ししまして、後半はその浄土真宗ですね、お話しさせていただくことになっておりまして、浄土真宗はですね、前半少しだけ言いました、変えるところのある人生を生きる、そういうことでしたね。我々ね、その変えるところがあるからこそこの苦難の人生を生きていけるっていうところがあると思います。なかなか自分の都合を捨てたり小さくしたりできないですけども、それでもやっぱり精一杯ですね、その仏教の教えをいただきながら誠心誠意この人生を生きていかねばなりません。浄土真宗だって何やってもええっていう話じゃありません。仏道を歩むんですから、仏教徒ですから、誠心誠意やっぱり日常生活、社会生活、家庭生活、営む中に我々の仏道はあるんですよ。で、突き詰めたらその身の前でままでお帰りって抱いてもらえるからこそこの苦難の人生を生き抜くということです。まさに浄土真宗っていうのはね、その弱者の仏道だと思います。弱い人間のごく普通の凡人の仏道ですね。お釈迦様のようなこう自分の都合を捨てたりできないですけど、自分の都合を抱えながらそれでもだましだまし這いずりながらこの苦難の人生を生きていく、お帰りって抱いてもらえる世界があるから苦しいけど生きていけるっていうことです。このただいまお帰りってやり取りは私全ての宗教の根源にあると思いますね。皆さん五体不満足を書いた乙武さんってご存知ですか？彼はですね、先天性四肢欠損症といいまして、生まれた時から両手両足ないんですよね。で、乙武さんの話聞いたことがあるんですけど、なんかね、あれなんですって、お産の時にお母さんが体調が悪くなって、でもともとあんまり丈夫じゃないんで、この今この赤ちゃんを見せたらショックでかなり具合が悪いって言って、お医者さんの判断で1ヶ月見せへんかったらしいんですよ。で、1ヶ月経って体調が回復してもう大丈夫やろっていうことでですね、この両手両足のない赤ちゃん、お医者さんが連れてきてですね、こうパッと見せたら乙武くんのお母さん、可愛いってギュッて抱いたらしいんですよね。で、それで乙武さんいつもおっしゃるんですけども、この言葉だけで僕はどんなに辛いことがあっても生きていけるんだって言うんですよ。1ヶ月経って僕は初めて人間になったっておっしゃってましたよ。それはね、なんか分かるような気がします。どっかで無条件でその身の上でギュッと抱いてもらえる世界がないと、あまりにも我々の人生過酷じゃないですか。子供でもね、子供は子供に毎日嫌なこと結構あるんですよね。で、しょんぼりして帰ってきても、ただいまって言うたらですね、お母さんとかおばあちゃんがおかえりとか言ってギュッと抱いてもらったらですね、こんなに辛いけどもう一日学校行こうっていう時にあったりしますよね。それと同じですよ。突き詰めればその身の上でギュッとお借りて抱いてもらえるから、この苦難の人生我々生きていけます。ごく普通に誠心誠意ですよ、誠心誠意生きていくんです。で、これがですね、午前中少しお話ししました真宗習慣にね、よく現れてるなと思うんですよ。これ、ね、大正時代に作った歌なんです。で、真宗教和会が作ったんですよね。つまり本願寺派だけじゃなくて、東本願寺の方も高田派も仏光寺もみんな知恵寄せ合って作っただけあって、なかなかよくできてるんですよね。で、この歌詞をちょっと手がかりに真宗の要の部分をお話しさせていただきます。ちょっとこう1番2番だけでも一緒に歌いましょうか。ご存知の方、ぜひご一緒に歌ってください。お願いします。あ、なんかテープかなんかがないんですよね。はい、じゃあアカペラでいきます。ご協力をお願いします。深き実りに 愛祭る身の幸何に例うべき、ひたすら道を聞き開き、まことの御旨いただかん、永遠の闇より救われし、身の幸何に比ぶべき、六時の皆を唱えつつ、世のなりわいにいそしまん。ナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブ、ご協力ありがとうございました。特にこの2番の後半ですね、6時の皆を唱えつつ世のなりわいにいそしまんとあります。世のなりわいにいそしむのが我々の仏道というところが、世のなりわいというのはあらゆるそのね、その生活全般じゃないです。それをですね、六時の皆を唱えつつ世のなりわいにいそしむというところに我々の仏道があります。そして3番の最後ですね、御国の旅を共にせん、息を引き取ればお浄土に帰っていく生き方を今するっていうのがですね、その真宗の教えということになります。それではですね、これをまあちょっとテキストに使ってお話を進めていきます。1番、深き実りに相まつるというふうになっています。実りっていうのは教えという意味ですので、深い教えに相まつるですよね。まつるっていうのはかなりまあ丁寧な言い方です。今のまあしゃべり口調で言いますと、深い教えに合わせていただいたっていうですね、そういうまあ出だしになっています。この何々させていただくっていうのは、こう我々真宗門徒の誇るべき伝統だと私は思いますね。こういう言葉遣い一つも、その日常の生活の中から湧き上がってきたものです。昔からのお道行は決して念仏するとかですね、法事務めると言わずにお念仏唱えさせていただくとかですね、ご法事を務めさせていただくっていうふうな言葉遣いをします。これね、かなり昔からの伝統なんですよ。文献にも出てきます。我々正真偈と言わずにお正真偈と言います。和さんと言わずにご和さんというふうに言いますよね。こうやって自分の力でやってるんじゃなくって、させていただくようなご縁に出会ったというこの思いですね、方向がひっくり返ってます。この方向のひっくり返りこそ他力ですので、自分の力でやってる、生きてるじゃなくて生かされてるっていうような、こうひっくり返りがこの言葉遣いを生んできました。深い教えに合わせていただいたという出だしです。で、この愛祭るの愛ですが、普通ひらがなになってるんですよ。これもし漢字にするならばですね、どういう漢字が、あるでしょうか。愛という漢字ですが、例えばまあこれを一番最初に思い浮かべます。これアウですね。これはですね、漢字の成り立ちから言うとこの形からできたらしいんですよ。つまりですね、こういろんな方向からやってきて、こうアウっていう意味なんだそうです。つまりその集会でアウとか会合でアウっていうふうにする場合、このアウなんですね。で、こういうアウもございます。これもアウですよね。これ糸辺つけますと縫うという漢字になります。つまり2つのものをこう縫い合わせるようにですね、2つのものが出会うときにこの合う、 ね、昔相引きとか言いましたよね。今誰も使わないですけども、その相引きとかですね、デートで会うとか恋人と会うってこれなんですよね。これも会うなんですよ。そうそうそう、偶然の偶ですね、これたまたまばったり出会うときにこれ。じゃあ親鸞聖人が教えと会ったときにどんな字が使うかって、これもねきっちりこれなんですよ。絶対にこれ使うんですよ。これで会うって読むんですね。これ今使わないんですけど、親鸞聖人の時代はこれで会うっていうふうに呼んだんですね。これどんな時に使う字かと言いますと、こうね、入れ物と蓋とかですね、こんなふうにもう寸分狂いなくピタッと会った時にこの字使ったらしいんですよ。これやっぱりね、その私のための教えに出会ったっていう実感がこの字を使わすんだと思いますね。このね、自分の都合を抱えながら、こんこんと湧き出るような自分の都合をですね、抱えながら仏道を歩む、この苦難の人生を歩むための教えにあったという、そういう思いですよ。ピタッとこう、私のための仏道にあった。またですね、これ両方合わせて知遇とも書いてますので、たまたま出会うことができたっていう、そういう思いもあったかもしれません。たまたま法然上人と出会うことができたからこの教えに出会えたっていうことでしょう。ですから深き実りに相まつるの会うを、もし漢字を使うとしたら私これ以外ダメだと思うんですよね。でもこれ今東洋漢字で使いませんので、他の字使うぐらいならもうひらがなのままがいいんじゃないかと思うぐらいです。深い教えに合わせていただいた身の幸、何に例うべき、この身の幸せ何に例えることができましょうか、何者にも例えることができませんという、まあ、私のための教えにあったんですからね。深い、身の幸せ例えることができない、ひたすら道を聞き開きというふうになります。変えるところのある人生を生きる、まあ、要の一つ目ですね、聞くというのが出てまいります。冒頭言いましたように、浄土真宗ほど、まあ、お話、お説教、あるいは、自談談合といいまして、お互いに語り合うっていうのを発達させてきた宗派は他にないわけです。つまりですね、あの宗教学ではたまに真宗のことを聞く仏教っていうふうに言う人がいるぐらいですね、聞くっていう態度をものすごく大事にしてきた要の一つですね。ですからそのね、このここに上から2つこう吊り下がってるお道具ですね、これ輪刀っていうんですけども、これ浄土真宗独特の仏具なんですよ。これ菊の花のデザインになってるんですよね。これはやっぱりこの菊が大事だからですね、菊使ったららしいんですよ。本当かどうか知らないですよ本当かどうか知らないですよ。昔から私がまあそんな言うんですよね。まあ、いずれにしてもその聞くっていうですね、そのことを大事に、聞き開きという表現もいいと思いますね。聞き続けていくうちに間違いなく開けてくる世界がある、光景がある。やっぱりね、聞き続けていくうちに見えるもの、見える世界っていうのがあるんですよ。だからね、初めからなんて言うんですかね、 浄土とかなるはずないから信じられへんとかですね、いやいや死後の世界は絶対あるから信じるとかじゃないんですよ。聞き続けていくうちに開けてくる世界、見える光景があるっていう聞き開きですね。誠の御旨いただかんとなっております。誠の御旨、御旨も教えという意味ですので、本当の教えをいただきますというのが、まあ一番の最後ですね。この教えをいただくことを真宗では信じるというふうに表現いたします。信じるですね。そのね、イワシの頭も信心からとか言いますよね。その地方によってはこうイワシの頭とヒイラギの葉っぱ魔除けに使うんですけども、何でもええから信じたら強い力になるっていうのは間違ってないんです。人間のその心の仕組みっていうのはそんな風になってます。でも少なくとも仏教ではそれを信じるって言わないんですよ。仏教で信じるっていうのは元々の言葉はですね、シュラッダーとかですね、アディムクティっていうんです。これは教えをこういただいて身も心も納得している状態を信じるっていうふうに言います。真宗も同じです。教えをいただいている姿が信じている姿ということになりますので、要の2つ目が一番の最後に出てまいります。 2番目、永遠の闇より救われしですよね。永遠の闇から救われた。仏教ではその無明などと言いまして、我々こう真っ暗な中に放り出されたようなもんだっていうんですよね。こう自分の姿も見えないですし、どこ立ってるかも見えないし、どこ歩いていっていいかもわからない。そこにその仏の知恵ですね、仏の知恵がポーッと明かりで灯るとバーッと闇が打ち破られて、自分はどんな姿してるかも見えてくるし、どこ立ってるかも見えてくるし、どこ歩いていっていいかも分かってくる。永遠の闇より救われしということですね。ただその親鸞という人はですね、確かにその暗い中に光が灯って仏教の教えに照らされて闇は破られるんだけども、パッと見るとこう影ができている。その光が強ければ強いほどなお一層黒黒とくっきりと影が浮かび上がる。真っ暗な中にいた時は影あんまり影は分からんかったんやけど、光に照らされた影ができるっていうですね、この影を一生ごまかさなかった人です。この影抱え続けて90年生きたんですね。大変こういう人はまあ珍しいというふうに言えます。90年生きて一度も悟ったって言わなかったお坊さんです。影を抱え続けるんですね。でもまあ影は、出てきますが、闇からは救われます。永遠の闇より救われしですね。身の幸何に比ぶべき、身の幸せ何に比べることができましょうか。六字の皆を唱えつつ世のなりわいに勤しまんというふうになります。唱えるが出てまいります。このね、我々世のなりわいに勤しむ 仏道ですよ。誠心誠意、家庭生活、社会生活、誠心誠意やるんですけど、ただ単に世のなりわいに勤しむだけでは 仏道にも何にもなりません。六字の皆を唱えつつ世のなりわいに勤しむ。生阿弥陀仏を唱えながらですね、世のなりわいに勤しむ。六字の皆っていうのはご存知のように生阿弥陀仏っていう六字になります。だからですね、今日ちょっとお話できないんですけども、真宗が生み出してきたこう例えばお商売の姿とかですね、日常生活の姿ってたくさん素晴らしいものがいっぱいあります。やっぱりこう日常生活の中にこう仏道があるからですね。でやっぱりその一番のポイントはこの六字の皆を唱えつつですね、南無っていうのはこの、先ほど阿弥陀の、ね、無量、寿限無の話をしましたけど、南無もね、ナマスっていう、インドの言葉にこうナムっていうふうに漢字当てはめたんですよ。今でもインドとかネパール行くとナマステって挨拶しはるんですけど、これもナマスから来てるんですね。ナマスっていうのはお任せしますっていうような意味です。で、先ほど言いましたようにアーミーダっていうのは限りない光と限りない命でしたでしょ。でブッダっていうのはこの場合働きっていうような意味ですので、つまりその口に南無阿弥陀仏と唱えるっていうのは、この世界に満ち満ちる限りない光と限りない命にお任せして生きていきますというですね、自分の生きる姿勢を表す言葉です。千数百年にわたって世界各地で唱えられ続けてきました。このね、自分の生きる姿勢をちゃんと口に出して人生を生き抜くっていうところが決定的に大事なんですよ。決定的に大事なんです。これ人類にとって大事なことです。もちろん仏教だけじゃなくて、あらゆる宗教ですね、他の言葉に置き換えることはできない大切な言葉、命のこうつながりの言葉ですね。私より先に行った人も唱えてた、これから生まれてくる人も唱えるっていう、そのずっとつながる言葉を口にして生きるっていうのがですね、人間にとってすごく大事なんですよ。これね、ただユダヤ教だとシェマーっていうのがあるんですよ。シェマー、イスラエル、アドナイ、エロヘイヌ、アドナイ、エハットっていうのがあるんですけど、もうユダヤ教の人にとっては何者にも変えることない大事な言葉ですよ。これ必ずですね、紙に書いて家の玄関にこうね、メズダっていうカバーつけて貼って貼るんですよね。ですからその、お家に行ってそれが貼ってあったりすると、あ、ここはユダヤ教のお宅だなっていうふうに分かったりすることもあります。キリスト教でも主の祈りっていうのがあります。天に増します我らの神を皆が崇められますように。 あるいはアーメンとかエイメンとかハレルヤっていうふうにですね、神の御心のままでありますように常に口にしながら人生を生きます。イスラム教徒だとシャハーダっていうのがあります。ラインラライラフマダンムハマダンラスウラーですね、神はアッラーだけであるっていうのを常に口にして、あるいはアッラーフアクバル、神は偉大なり神は偉大なりっていうふうに口に唱える。これですね、例えば妙法蓮華経という大変法華経という大変有名なお経があります。略して法華経、正しくは妙法蓮華経と言います。私はもう法華経が一番素晴らしいお経だと思うから法華経にお任せして生きていきますっていう人は上に名もつけて南妙法蓮華経と唱えて貼りますし、もううちはお大師さんが一番最高やと思うから、やっぱお大師さんにお任せして生きていきますって南無大師遍照金剛と唱えて生きていかはるわけですよね。生きる姿勢を口にちゃんとしながら苦難の人生を生き抜くっていうのはですね、人間にとって本当大事なことです。さて、そんなふうにですね、この世界の各地で唱えられているこの発音はちょっと国によって変わりますが、この南無阿弥陀仏という言葉ですね、世界で親鸞聖人だけがお任せしますじゃなくて任せてくれよって呼ばれてるんだっていうんですよ。また方向をひっくり返るんですよね。南無阿弥陀仏は仏様の呼び声だっていうんですよ。つまりですね、浄土真宗では唱えることは聞くことになります。昔福岡に原口真水というなかなか立派な真宗のお坊さんおったんですけどね、本願寺の方ではどうもなんかあの人怪しい間違った教えを教えてるんちゃうかって言って調べに行ったことがあるんです。その時原口真水が読んだ歌が、我唱え我聞くなれど南無阿弥陀連れて行くぞの親の呼び声というものでした。我唱え我聞くなれど南無阿弥陀連れて行くぞの親の呼び声、原口のご信心は間違いないってみんな確信したっていうふうに言います。唱えたお念仏が仏の呼び声となって聞こえてくるっていうですね。で、そのじゃあこの聞くは何かっていうですね、これは親鸞聖人にきちっと書いてあります。門ですね、経に門というは聞くというは衆生仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなり、聞く、聞いてる姿が信じてる姿だっていうんですよ。仏の呼び声を聞こえたその姿こそが信じてる姿。このですね、唱えること、聞くこと、信じること、この3つが1つ、浄土真宗最大の特徴ですよ。この3つが1つになって浄土真宗の屋台骨支えてる。なかなかですね、これ説明だけでピンと来ないかもしれませんが、どっかちょっとこう心の片隅に置いていただければですね、この3つが1つになって変えるところのある人生の扉が開くということに、なります。こうですね、何度も言いますように浄土真宗だからって言って何してもいいわけじゃない、誠心誠意世のなりわいに、六人の身のあつないつ世のなりわいに勤しむんですが、突き詰めたらその身のままでお帰りって言ってもらえるですね、こう仏の世界ですよね。こう大きな命に帰っていくっていう、それはもうまさにその自分の唱える念仏は仏の呼び声だっていうようなところが、これ親鸞聖人の深い宗教体験から出来上がった構造なんでしょうけども、なかなかですね、説明するのは難しいんですけども、最近ですね、昔聞いたお説教をちょっとよく思い出すんですね。私学生の時代に聞いたお説教がありましてね、富山の森宗玄先生っていう、この人は東本願寺の方のお説教師さんだったんですけど、聞いたんで、もうとっくにお亡くなりになってます。息子さんも割と有名なお説教師さんですけど、息子さんも私よりだいぶ年配なんですね。で、森先生がね、まだ戦後間もなくお説教に出始めた頃、石川県の方にお説教行って、で教授にとにかく富山に帰らないといけないっていうんで、その終わったらバーッと急いでこう身支度をしてですね、カバン抱えて田舎の道をバス停までずっと歩いてたんですって。でバス停まで一本道なんで、こう前をね、おばあちゃんと若い女の子が歩いてるのが歩いてたらしいんですよ。でまあ、その後ろの何とはなしに歩いてたらですね、2人とも黙って歩いてるんですけども、時々このおばあちゃんの方がこの娘さんに話しかけるらしいんですよ。 それがね、こんなこと言うんですよ。娘さんに、ええかとしこって言ってるんですね。この女の子としこさんっていうんですね。ええかとしこ、向こう行ったら水が変わるから飲み物食べ物には気ぃつけやって言ってるんですよ。としこさんどっか行くんですね。見たらやっぱりね、こう大きなカバン持ってたらしいんですよ。でその当時ね、あのやっぱり宝石工場とかの集団就職なんかがよくあったんで、それじゃないかっていうふうに言ってありました。ええかとしこ、向こう行ったら水が変わるから飲み物食べ物に気ぃつけや、欲しいもんがあってもマンゴーにも人様のもんに手つけたらあかんでって言ってるらしいんですよ。この田舎にこんな言い方があるんですかね。この五香の上のマンゴーって、こういうね、もう何が何でもっていう強い言い方なんでしょうね。そんなこと言ってはるらしいんですよ。欲しいもんがあってもマンゴーにも人様のもんに手つけたらあかん。お前は末っ子やから帰ってきても居場所ないからな、どんな辛いことがあっても我慢して辛抱せなあかんでって言ってるらしいんですよ。だからこうとしこさんがですね、歩きながら黙ったまま、うんうんってこううなずく。でこうしばらくするとこの二人またずっと歩く、黙ったまま歩く。またこうしばらくする、これまあおばあちゃんと思いましたけど、お母さんだったんですね。こう末っ子なんでちょっと年離れてるわけです。でこのお母さんがしばらくしたらまたとしこさんに話しかけるんですけど、それがねちょっとやっぱりもう年配で年いってはって、なんて言うんですか、くどいっていうか、そのね、同じ話ばっかりするらしいんですよ。その一言一句変わらないんですって。ええかとしこに始まってですね、その向こう行ったら水が変わるから飲み物食べ物には気ぃつけあかんで、欲しいもんがあってもマンゴーにも人様のもんに手つけたから、お前末っ子やから居場所ないで、どんな辛いことがあっても辛抱して我慢しやって言うんですよね。これがもううちの娘とかやったら、もうそれ先聞いたっちゅうねんとか言ってもバーン言われるんですけども、とし子さんは言わないです。とし子さんはこう黙ったまままたうんうんってうなずいてこう歩く。でこうバス停行ってですね、こう3人並んでこうベンチ座ってバス待って、こう横目で見たらね、とし子さんまだ14、15に見えた言うてありましたよ。お化粧もせんとほっぺた真っ赤で、こうお下げっていうんですかね、こう両方くくって大きなカバン持ってこうやって黙って座って、で横にお母さんもこう黙って座って、しばらくしたらええかとしこが始まってですね、ええかとしこって言ってですね、辛抱しやって言われたんで、としこさんまた黙ったうんうんって言うんですよ。バス着いてですね、バス満員やったらしいんですけども、ちょっとねその始発なんていうんですか、大きなまあバス停 でしばらくバス止まってはったんです。で満員なんですけども、絶対に今日富山帰らなかったのでもちろん乗りますよね。としこさんもカバン持って乗ってきはってですね、としこさんが窓の方に行こうとするのが分かったらしいんですよ。で、あ、そうか、たまたま後ろ歩いて事情を聞いたもんですから、あ、そうか、お母さんと最後お別れかと思ってですね、としこさんにこう知られんようにですね、こうギューッと他のお客さんギューッと押してあげて、ちょっと道開けてあげて、としこさんこんなカバン持ってこうやって動いてバス窓のとこまで行ってですね、昔のこんなバスの窓あったでしょ、このギュギュギュあげる、ギューッと窓を開けてビューッとこう体を乗り出したらですね、ほんならベンチに座ったお母さんがパッと見つけてトーッと走ってきてですね、でこうバスの窓のところでこうお互い一瞬こう顔を見合わせて、ほんでお母さんがええかとしこを言うたらしいんですよ。でそれでつらかったらいつでも帰ってこいよーとか言って言うたらしいんですよ。そしたらお母さん一回だけとしこさんの声聞いたとか言うてありましたよ。これね、その真宗も同じですよ。そのね、人様のものに手出したらあかんとかですね、飲み物には飲み水には気をつけてって言って、こう仏教の教えたくさんありますよね。こんな風に生きていけ、自分の都合を整えて生きていけって言うんですけども、突き詰めたらその身のままでお帰りっていう風にですね、帰るところがあるから、我々こんなに苦しい人生だけど生き抜き死に切っていけるっていうことですよね。このもうお母さんっていうのは、もうとしこさんが言うたものやら、お母さんの気持ちが出たもんやら、もう区別がないようなもんでしょ、境目がないっていう、そういうものってね、私やっぱりあると思いますね。その 皆さんもですね、今日はまあこちらの法恩校で本当にお忙しい中わざわざお越しくださったと思います。聞き続けていただいてですね、こうやって法座に足をこう通わせていただいて、ある時ふと、あ、今日は自分でスケジュール段取りして自分の足で自分の意思でやってきたけども、手を引かれてきた気がするなとか、あ、今日は背中を押されてきたご縁やなっていうふうに感じることがありましたら、きっとね、やっぱりこの聞き開きのですね、光景が広がろうとしている時だっていうふうに、お味わいいただくのはいかがでしょうか。それでは今日のお話はこのぐらいにさせていただきます。寛容御文書拝読でございます。
万代無知の在家主従の何女たらんともがらは心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず一心一向にぶったすけたまえと申さん主上大場、たとえ在業は人獣なりとも必ず弥陀如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり、核のごとく献上しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは称名念仏すべきものなり。あなかしこう、あなかしこう。なまんだぶ。